スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。最近、ロナウジーニョの YouTube 動画ばっかり見てる MC 本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。1月、もう下旬にもなったところで、関東の方は大雪ということでね、ものすごいことになってるみたいですね。はい、なんかね、玉突きだのなんだのって800件以上の事故があったとかなんとかで、いやー大変ですね。ちょっと前もね、新潟も大雪が降って大変だったんですけども、ちょうどね、今週この配信されてる頃にはもう大寒波がね、日本中を、覆ってるのかなと思いますけども、なかなか大変ですね、やっぱ関東のね、慣れてない方たちは。まあ、はしゃいでる人たちもねいると思うんですけども、やっぱりこう雪が降って嬉しいのはスキー場だけでいいかなとは本当つくづく思いますね。はい、まあ毎朝ね、こう雪道でガタガタね、こう震えながら揺れながら通勤するのも大変ですし、はい、朝起きて車に行くと車がもうめちゃめちゃ背高くなってキャンピングカーかななんて思うぐらいになってますしね。はい、まあまあそんな中ですね、とうとう僕もねなっちまいましたよ、風に。はい、ここまで結構粘ってきたんですけどね、一番最後に風邪ひいたのが多分去年の5月なんですけど、この冬大丈夫乗り切れるかなと思った矢先、この油断したわ、油断してね、今もちょっと喉大丈夫なのかな、なんか個人的にはなんか変な声な気がしますけど、突然ね、はい、突然具合悪くなっちゃって、朝起きてちょっと喉イガイガすんなと思って、その日を僕練習が昼からだったんでね、もう部屋でぬくぬくしてたらですね、なんか具合悪いなと思って、体が重いなと思って、まあまあ 1,2 時間のトレーニングを終えて家に帰ってきたらもうアウトですわ。もう体の節々が痛くて、あ、熱っぽいかなと思ってね、で熱っぽいななんて思って体温計でね測ってみたらね、いきなし39度3分、初めて見ましたよ、39度になったやつ。いや、びっくりした、もうね寝れないね、39度3分って寝れないし汗かかないし、なんかもう動くたびにうーうー言いながらね、こう布団の中でね、こう寝返りを打って、まあ大変でしたわ。はい、まあ、ちょっとね、翌日のお仕事もねちょっとお休みさせていただきまして、ちょっとねバイトもお休みさせていただきまして、で、はい、で耳鼻科に行ってね、こういつものあの鼻にふっつけるあれと口にふっつけるあれと、あと点滴をしてもらってね、でお薬をもらって、で帰りにね薬局に行ってね OS1、経口補水液、を買い、でポカリとかのど飴、ゼリーとか何から、あとアイスね、アイス買ったりなんだりしていろいろ買い込んでね、あの誰かのお見舞いに行く感じで自分のね、食事を用意してね、帰りましたけども、で点滴打ってもらって、午前中に点滴打ってもらって、で午後お昼を自分家で食べて、お薬を飲んで、で OS1 を飲んで寝た頃ぐらいから徐々にこう2時間おきぐらいにこう目を覚める感じになって、まあシャツやらパンツやらもびっしょり汗かいて、でその度に着替えてたらね、もうパンツねえなるわとかね、 T シャツねえなるわぐらいになっちゃってそういうことになってたんですけども、おかげさまでその夜でだいぶ熱も落ち着いてですね、はい、いやー OS1 がね飲める飲める、うん、昔ね、僕のよく聞いてたポッドキャスト番組の MC の方がね、OS1 なんて普段飲めないけど体が具合悪い時はこんなにうまいものがあるかっていうぐらいっていう風なこと言ってたんですけど、いやこれってす効くね、効くみたいよこれまあこれのおかげかどうかわかんないですけど、まあ お薬屋さんのお薬、違うか、調剤薬局屋さんのお薬と、OS1、 あとお医者さんで打ってもらった点滴、いやこれはすごいですよ。9度3分あったのがもう一気にですよね。え、今はね、こうちょっと寝つかれて寝すぎで体が痛いぐらいになってますからね。はい、まあまあそんな感じでですね。で、そんな中でこうアイスクリームを食べようと思ったんですよ。っていうのも、まあ、なんかね、ツイッターがなんかで、ね、風の時はアイスクリームがいいみたいなことを記事があって、それ読んでたんですけど、なかなかこう理にかなってるなと思って、ちょっとね、こう風の時のアイスクリームに関してちょっとね、ふわふわっと調べたんで、ちょっとお伝えしようかなと思ってるんですけど、とにかくね、アイスクリームは糖質、油分と、あとタンパク質が、バランスよくあるということですよ、ね、糖分はね、そもそもまあ甘い砂糖ですよね、まあ、エネルギー源に変わるし、で牛乳とか卵に含まれてるタンパク質やビタミンっていうのがものすごくこうよく、なってるということです。でそれは別にね、普通のご飯でもいいんですけど、やっぱりね、喉が痛かったりとか、ね、もうなんか噛んだり飲み込んだりする作業っていうのがなかなか大変な時だからこそアイスクリームがいるらしいです。で今回僕が言いたいのはこのバニラアイスに関してなんですけど、そのバニラアイスのバニラフレーバー、バニラビーンズと呼ばれるね、あの黒いちっちゃいつぶつぶのやつですよ、にはなんかね、リナロールっていうね、なんかリラックス効果を促すのと同時になんか免疫力アップみたいなねのが書いてあってね、いやすごいなと思ってね、すごいすごいと思って、まああ あとね、でまたそんな中でも注意してほしいところとかも結構あって、まあとにかく、食べ過ぎないということですね。食べ過ぎはやっぱ体を冷やしてしまうので良くないということですね。はい、あとなんかね、お薬を飲んだ後直後はねダメらしいですね。なんかお薬がウイルスと戦ってる時にアイスが来るとなんか邪魔らしいっす。うん、邪魔になっちゃうらしいんで、だからご飯食べてお薬飲んでしばらく経っておやつ程度に食べるのがいいのかなって思いますね。はい、で僕もそうだったんですけど、やっぱ熱がねこうガンガン上がってる最中は良くないらしいです。風邪の引き始めで体温を上げることで体温を上げることでウイルスと戦っているっていう証拠なんで、その時に体を冷やすのは治りをね遅くするっていう、妨げになるっていうことが書いてありますね。はい、まあなかなか面白いですよ。まあまあ、なんかチョコレートにはポリフェノールのなんとかがあってとかね言ってますけども、うわめっちゃ猫ニャーニャー言ってますね、すいませんね。そんな感じでですね、そんな感じで風邪の時はぜひアイスクリームをという感じで、あと OS1 ね、あとやっぱりお医者さん行きましょう。お医者さん、いや本当ね、こんな早くね具合良くなるとは思わなくてちょっとびっくりしてるんですよ。はい、まあ大雪にも負けずね、仕事も頑張らなきゃいけないんですけどもね。はい、まあ関東の人たちはねなかなかこう慣れない雪で大変だと思いますが、一生懸命頑張って、冬を乗り切っていきましょう。はい、ということでこんな感じでハンクララジオスタートです。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールのコーナーです。ちょっとね時間というかこう放送とすれ違いがあった話題になってしまうんですけど、ふつおたというタイトルで、本町さんこんにちは、ミルピタスです。1月11日新潟県三条市の JR 信越線、東光寺駅 帯織駅間の踏切で電車が雪で立ち往生し、乗客430人が15時間も閉じ込められたというニュースを見ました。除雪車が処理できないほどの雪が降り続いたと聞いて、新潟の雪の凄さはびっくりしてしまいます。10年ほど前に長岡の親戚に最近は雪が降らないなと言われていたので、なおさらびっくりしました。本町さんは大丈夫でしたか？お仕事とかお気をつけてくださいね。ではでは、ということで、はい、ありがとうございます。こんな話題を喋ってる最中、雪がねガシャガシャ降ってきました ね。ちょっとすごいうるさいかもしれないですけども、大丈夫かな。はい、これね、前回の放送でも言ったんですけどね、そんな感じでしたよ。まあまあ無事ですよ、僕は。はい、でもまたね、1週間後の今日ですけども、まあなかなか天気も荒れてきてですね、大変ですわ。はい、うん、すごいよ本当雪。うん、で今多分新潟よりやっぱ東京とかね、東京駅が雪景色になってめちゃくちゃ綺麗な写真撮ってる人とか見ましたしね。はい、まあでも正直ね、あのオープニングで言った通り、僕風邪ひいてて、もうテレビとか全く見なかったんで、ちょっとね社会から外れてたんですよね。うん、もう何もやる気もなくて、テレビはつけずに、で今日の朝テレビ見て、あーあーあー、すごいことになってんなっていう感じだったんですよ。はい、そんな感じでね、やっぱアメリカって雪降る場所と降らない場所があるから広いから、うん、そっかそっか。あ、とにかくありがとうございます。まあそんな感じでね、はい、雪の話もね長くなってきましたけどもね。はい、あのメールテーマ、久しぶりに設けようかなと思います。この回がですね第97号になるんですよ。097号になって、大台のね100号100号にね届きそうなんですよ、もうちょっとで。なので100号になるので、100号の時になんか記念に、リスナーの皆さんから私本マッチに何かリクエスト、100号でこんなことしてほしいなみたいなことを、言ってもらえたら、できる範囲でやろうかなと思ってます。はい、特別企画、まあ、例えば大喜利とか、大喜利とか、まあまあなんかそんな感じの類ですよ。僕が一人でお家で収録してできるようなことですよ。あ、ツイキャスとかでもいいですしね。ツイキャスとかなんかね、100号のお祝いでノベルティ作ろうとかもちょっと考えたんですけど、ちょっとね僕の技術的に無理なので、ちょっとそういうのは一旦やめといて、このラジオ内でできる何かをしたいなと思ってるんで、なんかこう無茶ぶりでも何でもいいので、100号で本マッチにしてほしいこと、やってほしいこと、言ってほしいこととか、なんかそういう感じのことを募集しますよ。メールテーマというか、100号に何かこう節目の記念なので、何かこうリクエストいつもねこう僕のね話に付き合ってくださってるリスナーの方への、まあ、恩返しというかお礼も込めまして、皆さんのリクエストに応えるという100号にしたいなと思ってますね。どうでしょう。アマンさんどうでしょう、こんな感じ。はい、そんな感じでですね、100号に向けての、リクエストメッセージをお待ちしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、番組は墓場のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。このコーナーはですね、私本町がですねサッカーについてお話しするコーナーでございます。 すごいよね、こう本町 FC でのメールがないなっつって1000回言ったらね、途端来ましたよ。さすがアマンさんですよ、本町 FC へ、アマンです。素朴な疑問ですが、トライアンドエラーとチャレンジは違う気がしますけど。まあ身も蓋もないけど、トライアンドエラーは思想がない、とりあえず考えもなくダメ元でやってみる感じ。私はトライアンドエラーはあまり価値がないような気がしますね。おっと、本マッチに喧嘩売ってるわけじゃないですよ。本マッチパイセンはどのように思いますか、ということでありがとうございます。いや、パイセンなんてそんなそんな、これに関してはごもっともだと思います。はい、トライアンドエラーっつうのは試みるとずれるっていうことだと思うんですけど、まあ、チャレンジの方が聞こえがいいですよね。はい、もうほんとね、言葉のあやですよこれだから僕は選手たちにとにかく、チャレンジをしなさい、ね、チャレンジしてみようぜっつって、子供に伝えて、今のがお前にとってのトライだよなっつって、いいトライだよっていう、そういう言葉の使い分けなだけで、トライアンドエラーがいいとか、チャレンジがいい悪いとかじゃなくって、まあ、そんな感じっすよ。うん。トライアンドエラーっていう、一つの、なんかこう、パワーワードっていうか、キーワードみたいな感じで、チャレンジしようぜ、トライしようぜっていう風な感じです。で、子供たちに、トレーニングをした時に、これが今日のトライはこれ、今日のエラーはこれみたいなこともちょっと言えたりするので、例えば、パスの練習をして、パスを受け取った時に次進むべく方向にボールをコントロールできない、これが今日のエラーっていう感じですよ。うん、その進む方向に、ボールを運ぶことがトライで、ボールを運んだ先に敵がいるかいないかを判断して、してれるかどうかが、そのトライの先ですよね。まあ、その、なんて言ったらいいか分かんないけど、あれですよ。喧嘩売ってるわけじゃないっていうか、ほんと、言葉だけで言うとそう捉える人も多分いると思うんですよね。だからまあまあ、こう、キーワード、子供たちに覚えやすいキーワードとしてトライアンドエラーっていう言葉を使ってるだけで、実際は僕のやってるトレーニングが普段と変わらなくって、こう子供らに分かりやすくするためにトライアンドエラーっていうキーワードを設けただけなんですよ。はい、そんな感じでいいでしょうかね、アマンさんね。うん、そんな感じで、でもう一通来てたんだよな、あったあった、アーマンさんありがとうございました。続いてのメールです。こちら、ツイッターの DM でいただきました。トライアンドエラーについて、エラーをフォローすることは頭に重々入れてるつもりの母ですが、もうすぐ3歳になる我が息子は度身長ゆえなのか、まずトライをすることに躊躇してしまっているように見えます。まだ小さいしなと思うけれど、トライしてほしいことはたくさん、滑り台を一人で滑るとかね、かっこ閉じ、トライする前にどうしても一歩踏み出せない子に対しての声かけなどありましたら伝授いただければと、本町先生よろしくお願いします。神奈川県から末直より、ということで、末直さんからいただきましたね、ありがとうございます。3歳でしょう、なかなか大変よね。まあ多分ね、何回も言ってるけど、やっぱ子供が夢中になることが一番の上達とか成長につながると思うんで、このね、息子さんが滑り台が好きなら、勝手に上手になると思うんですよ。で、楽しいかどうか分かんないからできないと思うんですよね。で、楽しいかどうか分かんない、じゃあ子供が何を楽しみにするかって言ったら、じゃあ親が笑ってくれるとか喜んでくれるとかっていうことは、子供は絶対嬉しいと思うんですよね、楽しいと思うんですよね。だから例えばこの滑り台に関しては、滑り台に登ることがまずあるし、滑り台の頂上で立つことがあるし、じゃあお尻を床っていうか、こう滑る斜面に乗せて手を離してお尻だけで まあ足もそうですけど滑るっていうことがゴールだとすれば、最初まず階段の1段目に足をかけた時に、あー偉いね、あーかわいい、あーかっこいいって喜んで、自分が喜んであげたり、喜ぶ表情を見せたりリアクションしたりで、2歩目があったらもう2歩目までいけたのという感じで、ゴールがあのゴールに少しでも近づいた時にこうリアクションをすると、やっぱその行動が増えると思うんです。だから滑り台を一人で滑る、まあ最初は二人でもいいですよね。まあその方法はいくらでもあると思うんですけど、この一人で滑り台を滑ることを楽しいと思う本当の目的をちょっとずらすっていうか、こっちは滑り台を一人で滑ってほしいっていう気持ちがある、でも子供が滑り台を楽しいって思って滑る反面、お母さんに喜んでもらいたいっていうマインドが乗っかってこいば、多分一歩も二歩も階段は登ると思うし、どんどんどんどんね、こう滑り台が滑れるようになったら、もしかしたら今度お腹で滑ることが楽しくなってくると思うし、でそれにね、こっちがねちゃんとリアクションしないと楽しくなくなってくるとか、楽しさが半減してくる。で自分が楽しいと思えばこっちがリアクションせずとも勝手にやっていると思うんですよね。やればやるだけ楽しいんだから自分が。だからその楽しいことをどんどんどんどんね、こっちのリアクションから滑り台の楽しさにこう移し替えていくっていうか、そういう感じでいかがでしょうかね。はい。だからご飯食べる時も全部食べることが、もちろん全部食べてほしいんだけど、最初の一口食べた時に、あー偉いね、あーかわいい、あーかっこいい、これ食べるとかっこいいねって言いながらねやって、最後食べた時にはもうここまで食べれたねっつって、今日はここまで食べれたね、昨日より今日の方がかっこよく食べれたねっていうような、こうゴールばっかり目向けてると難しいので、こううまいことこう途中経過がどれだけっていうのもそうだし、こう今いるポジションがどういった状況なのかみたいな、ね、箸持っただけでああすごいね、器持っただけでああかっこいいね、もう今日は一口も残さず、うん、違うわ全部残さず食べたねとかね、もう極端な話、ご飯お茶碗のご飯粒が昨日は3粒残ってたで、今日は1粒しか残ってないね、ね、本当はもう1粒食べなさいって言いたいけど、そうじゃなくてね、今日は1回もお茶碗ひっくり返してないねとか、うん、そういうこうできなかったことを伝えるより、できている、未完成ではあるけどもできていることを伝えるっていうことが、こう次のいい行動につながってくるのかなと僕はそう思いますけどもね。はい、そんな感じでどうでしょうか、神奈川県の末直さんね。まあね、本当の育児の現場がそんな悠長なことできてるかどうかは僕はまだ知る由もないですけども、はい、まあまあまあまあそんな感じですよ。はい、いいね、本町 FC にこうメール来るとね楽しいね。なんか本当に末直さんじゃないけど本町先生とか、あ、アマンさんも本町パイセンみたいなこと言ってくれるけど、なんか嬉しいですね本当に本町 FC っていうチームのコーチをしてるような感じに錯覚に陥って、ちょっと楽しいかもしれませんね。はい、まあこんな感じでなんかこうね、それこそ本町パイセン本町先生みたいな感じで、なんかご質問等あればね、送っていただけたらなと思います。はい、本当に今日の本町 FC 楽しかったです。試合終了。 ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。それではエンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。97号なので、100号に向けてね、あと3回98、99、100かなので、皆様からの、リクエストメッセージをお待ちしております。なんかねこうだから 3号分先だから約1ヶ月後ぐらいになんかこうチャレンジできるようなこととかね、いろいろ送ってきていただけたらなと思います。はい、まあそんな感じでね、まあ、正直ねこう病み上がりの状況でこうやって撮ってるわけですけども、まあなかなかねこう調子が上がらないというか、もう熱もないし全然平気なんですけど、ちょっと体中痛くてやっぱ寝すぎでちょっとね、そんな感じのね言い訳をしつつちょっとね短い放送になりましたが、はい、まあ、エンディング特に何喋ろうかなと思ったんですけどね、まあ、強いて言うなら、あのジンキとポテコの話せばわかるの、MC のジンキさんがねおすすめするねあのスマホゲームがねめっちゃ面白いっていうね、あのかつては何だったっけな、ちょっと忘れたけど大人なぞなぞとかね、あと今ねスマッシュ&マジックっていうのをね前なんかジンポテで言ってたんだったか忘れたけど、はい、あのそれ始めたらねめっちゃ面白いっていうね、なんか RPG 系のアプリなんですけどね、スマッシュ&マジック、はい、僕も今ねこう風邪ひいてる中ねずっとやってましたわ、はい。まあかなり寝落ちしてましたけどねやりながら、まあまあそんな感じでそうですね、まあテレビもドラマを見るのもやめ、バラエティを録画するのもやめ、うん、まあそんな感じでね、あの1月は結構怒涛だった。まあ結局風邪ひいたのも毎晩ねやっぱ寝るのが遅かったのと、お酒を飲んでたのと、それですよ。やっぱねこう寝不足がね多分一番ダメージが蓄積してたんだと思います。はい、会社でもねちゃんと手洗いうがいはしますし、家帰ってからもやりますしね、こう食事もねしっかりとってます。ただ寝不足、だいたい1時半とかに寝て6時半前後に起きる感じだから、そんなね生活をね繰り返してたらねそりゃ体弱っちゃいますよね。だからねこう体が資本ですからね、まあ関東近辺の方たちは今とても大変なことになってると思いますけども、ね、寝不足それにはね非常に注意していただきたいと思います。そんな感じでしょうかね。ということで、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。100号へのリクエストメッセージ待ってます。また来週お会いしましょう。さよなら、バイバーイ。